私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りを感謝いたします。先週は本当にアクアキャンプがありまして、たくさんの恵みをですね、受けてくることができました。来年ですね、今年行けなかった方もぜひ来年ですね、一緒に、行きたいなと思いますので、ぜひ今からお祈りしていきましょう。バスでですね、福岡東部からバスで行きたいなと思っています。ぜひですね、お祈りいただければと思います。7月の26日から始まったんですけど、プレがあって、デクレーションとかあったと思うんですけど、ね、27日はですね、本キャストが始まるんですけども、まず午後からキッズですね、キッズとアンダー21って、ヤングっても今死を言ったんですけど、若い人たちのですね、ゴスペルコンテストがありました。で、全国また世界からですね、いろんな方々が来られていて、すごくまた特に子どもたちと若い方々のレベルが上がってるんですね。で、本当に素晴らしい賛美でした。ちょっと感動しましたですね。で、28日で、そして、夜は聖会があってっていうですね、あって、28日はその、J ゴスペルコンテストの、ファイナルですね、ファイナル、白馬なんですね、白馬、ファイナル白馬ですか、大町文化会館ですね、文化センターですか、ホールで、大ホールで行われまして、ました。で、すごく、レベルが引き上げられていてですね、本当にボイスオブジャパンの那須さんとか来ておられるんですけれども、本当にこう講評を聞いてても、本当にこうレベルが上がってるんだなということをすごく痛感するようなですね、内容でした。 DVD が出てますので、また後でぜひですね、まだ見ていただきたいと思うんですけれども、で、15位以内が決定されました。ちょっと今回は九州のチームは入れなかったんですけども、九州の2つのチームは本当に素晴らしいです。今まで私が見た中で最高だなと思う賛美でした。で、素晴らしいですね。どのチームも本当に素晴らしかったんですけども、ゴスペルコンテストとなりました。で、この中で、沖縄のチームがですね、優勝しまして、夜の正解では殿堂入りしているギフスとですね、1対1で競えて、最後1位グランプリが決まるということなんですけど、今年もギフスはですね、選ばれまして、ギフスということになりました。 でも本当になんか素晴らしい参加ですね。で、ぜひまた映像の方を見ていただきたいというふうに思います。来週は大切映像が出てくると思いますので、その大切映像を作っていただきまして、ぜひ見ていただきたいと思いますね。最終日はメッセージとか変化例があったんですけども、パウロ牧師と、あと責任長老、また私もショートメッセージとかも参加していただいたんですけど、それぞれのメッセージとしてもたくさんの恵みを受けてですね、行きましたけども、パタモス神話的に語られていた信仰のパターンについてですね、また再び語られていてですね、信仰は単純なことであって、難しく考えないで、用いることっていうことで祈ること、心願いを持ってですね祈ること、それから感謝すること、祈り、そして聞き従うことですね、そして、受けたと信じる信仰を用いることですね、もう祈りっぱなしでも祈らないはいいんですけど、確実に神様の御心を、約束を受け取るっていう面で、もう御心で分かっていることに関しては受けたと信じる信仰を用いるっていうことがですね、語られていました。特に今回すごく私の印象に残ったのは、秋元牧師はですね、そのトルコのクーデター事件の時に、 ブログではですね、秋元牧師のみんながこう落ち着かせていたとかですね、励ましていたって書いてあって、まあ、それはそのなんていうかこうよく書いてくれてあって、それは良かったんですけど、でも実際は自分も怖かった、やっぱりこう不安もあったって言われたんですね。でもただ自分が助けてとかいうふうに言うわけにいかないので、年齢的なものもありますし、でですね、なのでそういうわけにいかなかったんですけど、気持ちは本当にこう、すごくこう動揺したって言われたんですね。で本当にこう死に対するその備えっていうのはまだできてないなっていうことをこう感じたって言われたんですけども、正直ですね、でもその時こう神様が語られたのは、さっき証しにもありましたけども、私があなたを守るから大丈夫だっていうことを語られてですね、語られたんですね。誰でもその銃を突きつけられたり、死を目前にしてですね、こう例えば信仰してるって言われた時に、はい捨てますとかですね、いやあの人が悪いんですとかですね、あの人捕まえてくださいとかですね、そういうふうになってしまう可能性誰でもあると思うんですけども、そういう自信がある人がない、その神様を裏切らないとか自信がある人がないと思うんですね。でもそのことに関しても神様は守ってくださるので、受けたと信じる信仰を持ちなさいということを語られたんですね。だから、私は神様の使命を全うすることができますと、そして天に帰ることができますということを私たちもその告白する必要があるな、神様に最後まで従えるようにということが御心の祈りなので、神様にその聞かれている祈りなので、それに対して私たちは受けたと信じる信仰を用いていくということですね。それが重要であるということを見て語られて、それがすごくですね心に残りましたですね。あとでちょっと一緒に告白をしたいと思うんですけれども、ですね。で、あとその、天国のことですね。私たちは天国人であって希留者であって、今ここは地上はずっといるところであって、こう希留しているところであってですね、向こうが本当に永遠にいるところであるということですね。ですから私たちはその今地上でいろんな苦しみとか戦いとか、あと嬉しいこともありますけれども、でも天は本当に、素晴らしいところであって、そして私たちはそこで永遠にいることができる、永遠に神と共に住むことができる。ただぼーっと天国ってただこうぼーっとしてるようじゃなくて、いろんな働きがあって、で一人一人がいろいろこう素晴らしいことを成しておられるところだと思うんですね。だから本当にもっと発展していく、この地上で終わるんじゃなくて、永遠があって、そして永遠の中でもただ私たちがぼーっとしてるんじゃなくて、いろんな働きがあって、素晴らしい神様のこう歩みの中に、新しい生活の中に入っていくっていうことを私たちは正しく捉えておいてですね、希留者としての歩みをしていくっていうことを、こう語られたんですね。そのことをですね覚えていきたいと思います。で帰りのバスの中で証し会があったんですけど、多くの方が久保田牧師のですね、久保田牧師がちょうどメッセージをされたんですけど、そのルドビゴ茨城の山本村のですね、あのシーンだけをちょっとこう映像で流したんです。そしてその永遠ということについて語られたんですけども、ルドビゴ茨城はこう信仰を捨てたらですね、武士にして武士の子にしてやるし、美味しいものを食べさせてやるし、あと50年生きれるぞって言われた時に、それだって私はいらないと言ったんですね。そしてその束の間の命よりも永遠の命の方がどれだけ素晴らしいかということをどれだけ茨城は分かっていて、そしてそれを選んでいったということなんですね。でも本当に天国ということをはっきりとこう見て歩いていたということを語られたんですけど、多くの人たちがそのことをですね、すごく心に残ったということをですね言われていました。で私たちも天国ということをですね、はっきりと捉えつつ、この地上の歩みをですね全うしていきたいなと思います。また500名、600名近い方が来られてたんですけれども、その中に松崎さんとかの癌でですね癒された方、もう一人だったりでしたっけ、
笠野さん、
笠野さん、 風間さんですね、ありがとうございます。風間さんとかですね、来られていてお元気そうで来てました。まだこっちの方が治ってもこっちの方がっていうのとかあると思うんですけど、でも本当にですねお元気そうで来ていて来られたんですね。で本当にこう信仰を用いることってのは、特にお二人とも多分死んでおられる、信仰を持ちなかったら多分死んでいたと思うんですね。もちろん使命ってことがありますけど、使命を行うっていう意味でも生かされていると思うんですけれども、教会につながって、そしてこの癌になったことを感謝し、そして喜び、そして神様から言葉を受けて、その言葉を告白してですね、歩んでいた時にこう癒されて奇跡が起こっていたんですけども、そういった方々も来ておられてですね、本当にこう素晴らしい、この共に交わりを持つことができました。私個人的にもですね、あと20年ぐらい会ってなかったですね、東京にいた時もっとですね、からずっと会ってない方に会ったりとかですね、神様はそういうことに合わせてくださるね、箱キャンプってですね、たくさんいてこうすれ違う、全員に会うわけじゃないんですけど、たくさんいるので、でも本当にそういうことに合わせてくださってですね、交わりをすることができたりとかですね、本当に恵みがありました。さっきノイコクス言われたんですけど、その、牧師とかそういう人がいて恵みを受けるって、それはそうだろうなとか、そうこう聞く方も思うと思うんですけど、本当にこう普段例えば教会になかなか行けない方とか家族の方とか行って、本当にこう変えられるのを見ると、神様の働きっていうのをこう私そこで顕著にこう感じることができるわけですね。で本当に白馬っていう地はその神様特別にこう選んだ地であってですね、黙示録の白馬はですね、黙示録の時代は白馬から始まり白馬で終わるんですけれども、特別にもちろん白馬と何の関係あるのか、白馬の関係あるのかっていう方もいると思うんですけど、でも確かに神様はあの地にこう設立的に導いてくださってですね、特別に臨在があって素晴らしい場所をですね与えてくださっています。でここから神様は本当にリバイバルの働きを始めていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。で私はずっとですね、個人的にはそのキャンプのために祈っていく中で奇跡っていう言葉をずっと学んでたんですね。で本当にこう奇跡っていうことをですね、神様を語っておられるなと思いました。でキャンプの間もメッセージを通して奇跡のこととか証を通して奇跡のこととか語られてですね、本当に白馬キャンプの前に奇跡が起こり、白馬キャンプの中で奇跡が起こり、白馬キャンプを通して奇跡が始まっていくっていうことをですね、本当に強く感じて帰っていくことができました。皆さんの祈りを感謝します。あとですね、宣教師の方々の証もあったんですけども、サンディエゴ教会のダンケン牧師とかですね、それから今この、ダボー刑務所事件の真相とか、こういうの英語版のですね、ネイティブチェックをしてくださっている方はですね、若い方なんですけど、ナミさん、ナミさんとかアメリカの方のですね、上立さんの方の教会に来ておられる方で、その方がですね、来られまして、キャンプに。で、証しをしてくださって、素晴らしい証しだったんですね。それもまた音声で載ってきてると思いますので、ぜひ聞いてみていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の5章をですね、開いていただきました。最初からちょっとお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。で私たちというのは何かこう良い行いをしたから、私たちの行いによって義と認められたというわけではないんですね。信仰によってと書かれています。ですから私たちは罪人でありどうしようもないもの、裁かれるべきものなんですけれども、イエス様も自分の罪を悔い改めてイエス様の十字架を信じたことによって義と認められたわけなんですね。そして神様との平和を持つことができるようになったわけです。ですから私たちはもう裁かれるということがないんですね。だからクリスチャンでもなんか悪いことがあると罰が当たったんじゃないかとかですね、思う方がいるんですけど、罰っていうのはイエス様が十字架で全部受けてくださいました。なので罰はもう私たちにないんですね。で私たちはそういったことを恐れる 多くの方々に恐れる必要がないということ、神様との平和を持っていて、神様と親しく交わることができ、そして神様は私たちを愛し祝福してくださっているんだということをですね、覚えていただきたいと思います。この五章というのは、要所まで信仰義のことが語られていて、信仰によって義とされるんだということがずっと書かれていたんですけど、その五章から結果が書かれているんですね。例えば私たちに平安が与えられるとか、喜びが与えられるとか、その信仰義の結果についてここからですね、また書かれているわけですね。そして、2節、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられて、私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。でそればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですですね。でここで観覧さえも喜んでいますと書いています。で、クリスチャンの2つの段階があって、1つの段階はなんかこう、神様に同じ祝福を受けた、同じ祝福を受けたとかですね、人間関係がうまくいっていて、経済的に祝福されて、そして健康で家族ともうまくいっていて、仕事もうまくいっていてって、そういうなんか、物事がうまくいっていての喜びっていうのがあります。一つですね、それも喜びなんですけれども、もう一つですね、観覧さんも喜ぶっていう、この喜びがあるんですね。そしてこれが実はこうクリスチャンにとって本当にこのキーポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。なんで観覧を喜ぶのかっていうことなんですけれども、この神様は私たちを愛していて、全ての事柄を益にしてくださるとあります。そして神に信頼する者は失望させられることがないとあります。なのでどんな問題も私たちは神様は解決してくださいますし、その今の問題も益にして、さらに益にして解決して祝福してくださる方なんですね。だから私たちはその前もって喜ぶということですね。観難も最初、その観難が来た時にこうペシャッとなるのは普通の人間ですね。でそれはクリスチャンじゃない人もできます。でもクリスチャンの醍醐味っていうのはここで喜ぶわけですね。周りにキャラ出さないですね。この困難を感謝しますって喜んでいくわけです。でその時に神様はそこに技をなされていくんですね。ですからそのクリスチャンでもたくさん神様の技を見る人と、少し見る人と、ほとんど見ない人っていうのはあります。それは神様の方に不公平があるんじゃなくて、私たちの方でこの御言葉に立つ、御言葉をですね、こう御言葉を信じてそこに立つということを成していく人に、確かにその神の技っていうのが現れてくるわけですね。先週お話ししましたけども、秋元牧師はパトモス神の時にですね、座っていてですね、腰が非常にこう座ってられなくなるぐらい痛くなってきちゃったんですね。それで今まで奉仕がなんとかっていうかちゃんとできたのはですね、座ってると痛くなかったからなんですね。なので立ったり座ったり、立ったり座ったりして奉仕をしてたんですけれども、座っても痛くなってしまって、これはやばいと思ったわけですね。これでは寝て奉仕はできないし、他の人は寝てても、聞いてる人は寝てても、自分は寝て奉仕するわけにいかないので、もうこれはまずいと思った時に、このできる限りですね、腰を癒されるとかですね、できる限りの対応したんですけど、その時に神様に言われたのは、あなたは喜んでいませんねって言われたんですね。で、あ、そうだったと思ってですね、そこで神様はこんなですね、人が体験できないのに痛みが与えて体験できることを感謝しますとかですね、こういうことになったら奉仕ができなくなりますが、そのことも感謝しますとかですね、とにかくこう感謝していかれたんですね。喜んでいかれたんです。その時にスーッと痛みがなくなっていったそうですね。で今こう白馬に来てこうやって奉仕しておられたんですけども、私たちがこう観難を喜ぶっていうのは信仰を用いることであり、神の力がそこに解き放たれていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。最近見ましたけど、がんの方がですね、こう2人来られてたんですけども、本当にこう喜んでおられてですね、その喜びはこちらに伝わってくるんですね。で今私たちもその 私たちが本当に信仰による祝福と勝利を見る時に、他の人たちにその恵みが流されていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、神様はその恵みを預からせようとしているんですね。そして天にその恵みが用意された報いが用意されているということをですね、覚えていきたいと思います。でそれではですね、ちょっと唐突なんですけども、告白を皆さんでしたいと思います。絶え立って天国に来ましたっていうですね、天国に私が行ったっていうですね、告白ですね。そして懐かしい人に会いましたっていう告白ですね。皆さんのお父さんとかご家族も言っておられる方おられると思うんですけど、あそこで会いましたっていう告白とか、あと、何でしたっけ、新しい働きの中に入りました、新しい天国の生活が始まりましたっていう告白をしていきたいと思います。私ならだと私になってお願いします。それではノリコフスにちょっと導いていただきたいと思います。
天の父様、すでに私たちがご霊の世界に入ったことありがとうございます。あたってから後の使命全うして手に入り、手の真ん中にいることに言うようになりました。そのことを感謝します。
アメン、ありがとうございます。天の父様、ですね、大分かって手に入ったことありがとうございます。感謝します。懐かしい人に天国で会えたことありがとうございます。神様、新しい足の中にこの霊の中に入ったことで、祝福の中に私たちが入ったことをありがとうございました。私たちの使命全うして手に入ったことありがとうございます。家族が敬語したことありがとうございます。この手に手の中に立ったことありがとうございます。素晴らしい役の中にまた足の中に、そして実践信じの中に私が入れ渡ったことありがとうございます。神様、私たちが永続勤務となりました。そのことをありがとうございます。また無駄であります。どうぞ感謝します。ですので名前を付けられていたします。アーメン。感謝します。じゃあ一言を癒しのためにお願いいたします。愛する天のお父様、そういう豊かに導いてください。イエスキリストの手を私たち一人の体と精神に譲り、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。でこう感謝することとして腰が癒される方がおられます。ちょっと目もありがたいに癒されます。イエスキリストの手の中だと腰、目の症状よ、精神の状態に応え、たまものの中に主を導いている方がおられるのが見えます。あなたは賜物を私のために用いてきなさい。特に御霊の賜物を用いてきなさい。その時あなた自身が何か癒しや解放や解決を見ると幸せになります。感謝します。最近ちょっと歯が痛い方だったのでします。イエスキリストにその方の歯の痛みをその方々のうちください。感謝します。何かこう親戚か何か近くの近い方でこう気になっている方がいることがありますが、それは私からの思いであるとしておられます。あなたはその方のために祈り、また福音を語っていきなさい。またこう癒しの人のところに癒しを祈りなさいとしておられます。私はあなたをこう用いるとしておられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ。 お座りください。感謝します。